では、本日の聖書箇所は、ルカの福音書の24章13節から35節までになります。2017年版新約聖書の172ページになります。ルカの福音書の24章13節から35節までです。新約聖書の172ページになります。ではお読みいたします。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセやすべての預言者たちから始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がりエルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。今お読みいたしました箇所から、本日はキリストの受難と栄光と題しまして、鈴木手元牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
イースターおめでとうございます。イースターは十字架の死を遂げられた主イエスが3日目に復活されたことを祝う日です。イエスが復活されたこと、それはキリスト教会の信仰の中心であり救いの根拠です。イエスはよみがえられ、ご自身が神の子メシアであることを証明されました。そしてイエスの復活は罪と死の力に勝利を遂げたことを意味しています。主イエスが私を信じる者は死んでも生きるとおっしゃられたように、主イエスを信じる者は主イエスの復活の命に預かり御国に迎えられると聖書は教えています。イエスを神が遣わされた救い主であると信じる者は皆この復活の希望をいただいて神の愛に結ばれて人生を歩むことができるのです。このように主イエスの復活はキリスト教会の信仰の中心であり救いの根拠なのです。今日はこの復活された主イエスが弟子たちに現れた場面を通して私たちに与えられている復活の希望についてご一緒に読んでまいりたいと思います。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富んでおられます私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。イースターの朝、こうして共に私たちあなたの御前に集うことが許され、礼拝の恵みに預かれます幸いを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。今日開きましたルカの24章は主イエスの復活された日の出来事を伝えています。1節から12節までの前半は主が復活された日の朝に起こった出来事、13節から35節の後半は同じ日の午後に起きた出来事です。イエスが引き渡され十字架にかけられたのは、イスラエルがエジプトから解放されたことを祝う過ぎ越しの祭りの週でした。ユダヤ人たちは大いなる安息日、金曜日の夕方から始まるその過ぎ越しの祭りの、期間の中にある安息日に、ユダヤ人たちはその大いなる安息日、金曜日の夕方から始まる過ぎ越しの祭りの安息日に、遺体が十字架にかけられたままではいけないということで、遺体を取り除けることを総督ピラトに願い出て、そのためイエスと共に十字架にかけられていた犯罪人たちはすねの骨を折られて殺され、十字架から取り下ろされました。十字架刑というものは見せしめの刑であって、衰弱して釘付けにされた体勢から体を起こして呼吸を続けられなくなってしまうと死に至るという、そういう刑でした。すねを折るというのは、そのすねを折ることによってもう体を持ち上げられなくすることによって強制的に死に至らせるため行われたものでした。しかしイエスの足は折られず、その死が世の罪を取り除く子羊としての贖いの死であったことが示されています。二人の犯罪人たちは 足のすねの骨を折られて殺されましたけれども、そして十字架から取り下ろされましたけれども、イエスはすでに息を引き取っておられたので、足は折られませんでしたけれども、兵士によって脇腹を槍で突き刺され、完全に生き絶えていることが見届けられたということをヨハネの福音書は伝えています。イエスの足が折られなかったのは、聖書の預言の言葉が成就するためでした。杉越の祭りにおいては、生贄としてほふられる羊の骨は折ってはならないと定められていました。イエスの死は世の罪を取り除く子羊としての贖いの死であったことを聖書は告げているのです。福音書はイエスが処刑された後、アリマタヤという町の出身のヨセフという議員の一人がイエスの遺体を取り下げることをピラトに願い出たことを伝えています。そして許可を得たヨセフはイエスの遺体を雨布で包んで自分の新しい墓に納めたのでした。その墓の入り口には大きな石が転がされました。ガリラヤからイエスに従ってきた女性たちはこの埋葬の様子を見届けました。この時はすでに日が沈みかけ、安息日が始まろうとしていたため、この安息日というのは夕方から始まるんですね。創世記に夕があり朝となった、朝があった第一日であると書かれていますように、このユダヤ教においては夕方から新しい一日が始まるというふうに数えられますので、この日が沈みかけ、もう安息日が始まろうとしていたため、イエス様の埋葬は急いで行われました。それでこの女性たちは香料と香油を用意して、安息日が明けた朝にもう一度丁寧に埋葬しようと墓に向かうことにしたのでした。そして安息日が明けた朝、墓に向かって女性たちが墓に向かっていったというのが24章の1節から12節の場面です。ところが女性たちが墓に行ってみると、墓の前の石は脇に転がしてあり、入ってみるとイエスの体は見当たりませんでした。せめて主イエスの遺体に香料や香油を塗って丁寧に葬りたい、その一心でそのことだけを慰めに安息日が明けた早朝急いでやってきたのに、主イエスのお体が見つからない、どこ行ってしまったのかわからない。それで彼女たちは困惑し、途方に暮れてしまったのです。するとまばゆいばかりの衣を着た二人の見つかりが彼女たちに近づいてきてこう言ったのです。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません、よみがえられたのです。そしてイエスがまだガリラヤにおられた頃、あなたたちに話されたことを思い出しなさいと言って、人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえられると語られたイエスの言葉を思い出させたのでした。女性たちは困惑と喜びを抱えながら墓から戻り、11人の弟子とその他の仲間たち全員にこの出来事を伝えたのでした。ところが人たちにはこの話はたわごとに思えて、彼女たちを信じませんでした。人たちはその話をたわごとのように思って、彼女たちの言うことを信じませんでした。彼女たちが悲しみのあまり気が動転してしまっているように弟子たちには思えたのでしょう。この数日間の出来事に弟子たちは皆心がついていかず、ただただ混乱と悲しみで打ちのめされていました。イエスが逮捕され十字架にかけられ殺されてしまった、しかも十二弟子の一人であったイスカリオテのユダが裏切ってイエスを 引き渡したのでした。ご一緒ならたとえ牢であろうと死ぬことさえも厭わないと豪語していたペテロや他の弟子たちもイエスを見捨てて逃げてしまいました。イエスが処刑された後の安息日を彼らはどんな思いで過ごしたことでしょう。悲しみと罪悪感、恐れ、失望、そうした思いを抱え、この先どうすればよいのか分からず途方に暮れていた。そんな時、墓へ行った女性たちが息を弾ませながら戻ってきて、御使いの言葉を伝えたのです。女性たちは、かつてシュエスがご自分の受難について語られたことも一部始終を伝えましたけれども、弟子たちには信じてもらえませんでした。しかしペテロは立ち上がって墓へ走って行き、この時ヨハネも一緒だったと書かれていますけれども、ペテロは立ち上がって墓へ走って行き、墓の中を覗き込んでみると、イエスの遺体はなく、雨布だけが残されてあったので、驚きつつ家に帰ったのでした。空っぽの墓を見たペテロたちも、この時点ではイエスが復活されたとは思えず、一体どうしたことかと驚いただけだったようです。今日の場面、エマオへ向かう二人の弟子にシュエスが現れたという出来事は、これらの話の続きとして書かれています。13節から14節。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの二人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。途方に暮れていた弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン約11キロ離れたエマオの村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていました。すると話し合い論じ合って歩いている2人にイエスご自身が近づいてきて、彼らと一緒に歩き始められたのでした。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分かりませんでした。イエスが歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですかと問うと、二人は暗い顔つきになって立ち止まりました。二人のうちのクレオパという方が答えて言いました。エルサレムに滞在していながら近頃そこで起こったことをあなただけはご存じないのですか。イエスがどんなことですかと尋ねると、二人は答えました。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。これを聞いてシュエスは言われました。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。これは彼らのイエスを力ある預言者でしたと捉えた認識に対して語られたものです。イエスは彼らが考えているような預言者の一人なのではなく、預言者たちが預言して告げたメシアなのでした。それでイエスは聖書が告げていたキリスト、メシアは受難のキリストであること、受難を経て栄光に入るメシアであることを教えられます。そしてイエスはモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたって ご自分について書かれていることを彼らに解き明かされました。こうして一行は目的の村に近づきましたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子でした。二人が一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは彼らと一緒に泊まるために家に入られました。この29節と30節では一緒にという言葉が繰り返され、弟子たちと共に歩まれる復活の主の姿が強調されています。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡されました。一家の家長の役割である食前の祝福とパン裂きを、ここではゲストの主イエスがなされています。それで二人は目が開かれてイエスだと分かりました。この31節の開かれるというギリシャ語は、32節の聖書を解き明かすというのと同じギリシャ語が使われています。二人の弟子の心が開かれたのは、復活の主ご自身の聖書の解き明かしと食卓のパン裂きにおいてでありました。彼らの目が開かれ、正しい理解でイエスを知るに至ると、イエスの姿は見えなくなりました。二人は語り合いました。32節、みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心はうちで燃えていたではないか。道の途上を弟子たちと歩くイエスは、彼らに聖書の言葉を解き明かされました。理解力の劣った鈍い心を燃える心へと変えたのはこの聖書でした。彼らはイエスを力ある預言者として期待し望みをかけていましたが、イエスは彼らから取り去られ処刑されてしまいました。彼らの望みはついえてしまいましたが、それは預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍さ、誤ったメシア理解のためでした。イエスの受難の出来事は聖書全体に明かしされた神の救いの計画の中で理解されなければならないのです。イエスがメシアの受難の必然性とご自分について聖書全体に書いてあることを解き明かされると、御使いがもたらしたほのかな希望の光はますます強く燃やされたのでした。このエマオへ向かう二人の弟子にイエスが現れたという出来事は、暗い顔つきで立ち止まっていた弟子たちが復活のイエスに出会うことで心が燃やされ出発するという大きな変化を遂げたことを印象深く伝えています。このエマオの物語は23節のイエス様は生きておられるという御使いの告げた言葉を中心に、前半と後半が対をなす対称シンメトリーの構造となっておりまして、エルサレムからエマオへ、そしてエマオからエルサレムへ、暗い顔つきで立ち止まる、心燃やされ出発する、目が遮られてイエスだとは分からない、目が開かれてイエスだと分かるなど、イエスの復活が弟子たちの心に劇的な変化を与えたことが強調されています。中でも注目したいのが19節と26節で述べられているイエスの受難についての言葉です。前半では、前者では、19節では、イエスの受難がイエスによって前半ではイエスの受難が弟子たちによって 一般的歴史的観点から述べられていますが、後半ではイエスの受難がイエスによって救済史的な観点から述べられています。イエスは彼らが考えていたような預言者の一人なのではなく、預言者たちが預言したメシア、キリスト本人なのでした。イエスは、聖書が告げているメシア、キリストは受難のメシアであり、受難を経て栄光に入ることを教えて、彼らの思い違いを正されたのでした。二人が述べたように、当時人々はイエスをローマ帝国の支配を倒し、イスラエルを解放してダビデ王国を再建してくれる軍事的政治的メシアとして期待していました。けれどもイエスは人々を罪の支配から救うために来られた受難のメシアだったのです。イエスに従っていた弟子たちでさえ、イエスがどういうメシアなのか、どのような救い主であるのか理解できていませんでした。なぜ十字架で殺されなければならなかったのか分からなかった。それが分かるようにされたのは、復活のイエスに出会ってから、そして聖霊を受けてからだったのです。ローマの4章、ローマ人への手紙の4章25節にはこのように書かれています。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえらされたのである。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえらされたのである。イエスの十字架の死は単に敵対者たちの策略によるものではなく、それは予言されていた苦難のしもべとしての受難、罪の許しをもたらす贖いの生贄としての受難であり、苦しい神の救いのご計画であったのです。イエスは復活されました。私たちの罪が滅ぼされるためには、キリストという犠牲が必要でした。バプテスマのヨハネはイエスのことを、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と呼びました。イエスは杉越の生贄として十字架にその清い命を捧げてくださいました。神の救いの御業はイエスにおいて成し遂げられました。十字架によってキリストは完全に死なれ、私たちの罪の代償となられ、復活されてご自身の持っておられる永遠の命と父なる神との親しい交わりに私たちを預からせてくださったのです。この救いの恵みはすべての人々が受け取ることのできるものです。イエスは言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。イエスの復活は死の力に打ち勝った永遠の命への復活であり、信じる者にご自分の持っておられる命と神との親しい交わりを与えるものでした。そしてイエスは今も父なる神の御座において生きておられ、私たちと共にいてくださいます。私たちの信仰の歩みを真に可能たらしめるのはこのイエスの原輪です。イエスが共におられることは聖書の解き明かしと探査機、すなわち互いに愛し合い使い合う歩みの中に確認することができます。神は実に一人子をお与えになるほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。この有名な御言葉はクリスマスの出来事とともにイースターの受難と復活の出来事をも表しています。永遠の命とは神の永遠の愛に結ばれて生きること、罪許され神の子供として喜びと平安をいただいて歩むことです。この命は神と共にある命、過去、現在、未来において 慰めと平安と希望を与えるものです。それは天の御国に入れられた後にだけ与えられるのではなく、この永遠の命は地上の生涯においても与えられるものです。神の永遠の愛に結ばれ、自分の人生のすべてに慰めと感謝をいただいて生きる、それが永遠の命です。神はこの永遠の命という恵みを信じる者たちに与えられます。イエスの復活を信じる者、すなわちイエスを神の子メシアと信じる者は、皆イエスの十字架の犠牲によって罪許され神の子供とされるのです。復活は私たちの経験を超えた信じがたいものであり、当時の弟子たちにとっても信じがたいものでした。弟子たちはイエスは生きておられるという女性たちが伝えた言葉を信じることができませんでした。女性たちの証言は男性中心だった当時のユダヤ社会において当てにならないもの、法的効力を持たないものとされていました。福音書記者たちがイエスの復活の出来事を説得力を持って立証しようとするなら、女性に証言させるのは不利だったのに、そのように記しているのはそれが事実だったからでしょう。女性の証言は当てにならないもの、法的効力を持たないものとされていたわけですけれども、福音書記者たちが最初に復活の告知を受けたのが女性たちであったというのを証言するのは、それが事実であったからでしょう。男性の弟子たちは狼狽し怯え切って、在籍感と失意のうちに引きこもっていただけでしたが、女性たちは情熱を持って行動し、最初にイエスの復活を知らされたのでした。しかし彼女たちの言葉は信用されず、幻を見た、告げたという、ただ驚かせるだけの不確かな情報としか受け止められなかったのでした。ルカの福音書ではイエスの復活物語とイエスの降誕物語が実は対照関係に配置されています。例えば4節から5節の御使いの出現に女性たちが恐れたという出来事は、御使いの出現に羊飼いたちが恐れたという場面と対になっています。そして御使いが告げたイエスは生きておられるという言葉と、救い主がお生まれになったという言葉とが対照関係に置かれているのです。聖書はイエスの復活、イエスが神の子メシアであることを証明しようとするのではなく、復活の証言、復活されたイエスを目撃した弟子たちの証言を信じるようにと促しています。聖書はイエスの復活を科学的に証明しようとするのではなくて、復活の証言、復活されたイエスを目撃した弟子たちの証言を信じるようにと促しています。すべての人が信仰によって救われ、誰も自分を誇ることなく恵みに生きるようになるということが神の御心であるために、この信仰を持って救いの恵みに預かるようにされたというのが神の救いのご計画であったのです。今日覚えたいのは、主イエスは心が鈍く信じることのできない私たちに近づいてくださり、共に歩いてくださり、心の目を開いてくださるお方であるということです。主イエスは心が鈍く信じることのできない私たちに近づいてくださり、共に歩いてくださり、心の目を開いてくださるお方です。私たちは弟子たちのように復活の主イエスを直接自分たちの目で見ることはできませんが、聖霊に心を照らしていただいて目を開かれて、また御言葉を通して復活の主と出会うことができるのです。 福音書は復活を人が希望を持って立ち上がり、やり直す力を与えるものとして伝えています。死を見捨てて逃げ去ってしまった弟子と呼ばれる資格を持たない者たちに、復活の主は現れてくださり、主の方から近づいてくださり、平安があるようにと言って主の方から近づいてくださり、再び彼らを弟子として召してくださいました。共に歩いてくださり、私たちの信仰の目を開き、心を燃やし、希望を持って勇気を持って主体的に生きるものへと主イエスは変えてくださるのです。二人がエルサレムに戻ってみると、人たちと仲間たちが集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。シモンとは、見たびイエスを否んでしまったペテロのことです。イエスはシモンペテロに、私はあなたの信仰がなくならないように祈りました、ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと言われました。復活のイエスはこのシモンに個人的に現れて立ち上がらせてくださったのでした。エマオへ向かっていたこの二人の弟子も喜びにあふれて、道で起こったことやパンを割いてくださった時にイエスだと分かった次第を話しました。イエスが彼らの前から姿を消されても、彼らの心は喜びにあふれていました。彼らの喜びは単に主イエスに再会できた喜びではなく、神がイエスを通して実現された救いのゆえの喜びでした。イエスがもたらされた救いは政治的地上的な解放ではなく、罪の支配からの解放、すなわちいかなる条件をも必要としない救いでありました。ローマの支配は取り去られなくても、彼らの心は喜びにあふれていました。神が自分たちを顧みて痛みにつながり癒しをもたらしてくださったゆえに、彼らは喜んだのです。神の永遠の愛に結ばれて生きる者は、抑圧の中に置かれていても、病や貧困の中にあっても、平安と希望をいただいて生きることができるのです。キリストの十字架は、人間の痛みが神の歴史の中に取り込まれたことを示すものです。神は罪の支配の中に苦しむ私たちの痛みを、自らの痛みとして取り込まれた。教区の神と言いますけれども、共に苦しむ神と書いて教区の神というふうに言われますけれども、まさにこの聖書の神は私たちの痛みを苦しみをご自身が引き受けてくださる、共に苦しんでくださる、そういう神です。罪のもたらした死の苦しみを神ご自身が引き受けることで死を打ち破ってくださったのです。苦難の中で私たちは、苦難の中で全能の神はどこにおられるのかと叫びたくなります。しかしむしろ神はご自分の全能の力を私たちを救うことにおいて表されたのでした。救い主なら十字架から降りて自分を救ってみろと群衆はあざけりましたが、イエスは十字架から降りないことによってメシアであったのです。神はイエス・キリストの復活によって私たちに永遠の命を与えてくださいました。罪と死の支配から解き放ち、私たちの悲しみや苦悩に究極の慰めを与えてくださいました。復活はどんな悲しみ苦しみにも神の慰めがある、神の報いがある、神の報いがある、神の慰めが備えられているという印です。復活はどんな悲しみ苦しみにも慰めが備えられているという印です。 ヘンリー・ナウエンはこのように語りました。十字架は死と同時に命の、苦しみと同時に喜びの、敗北と同時に勝利の印でもあります。十字架は死と同時に命の、苦しみと同時に喜びの、敗北と同時に勝利の印でもあります。このイエスの受難がイエスの栄光につながっていたように、私たちが経験するさまざまな悩み苦しみは、天の御国において必ず報われる慰めがある、そういう希望をいただいて、私たちはこの地上の生涯を歩むことが許されているのです。復活され私たちと共にいてくださる主を覚え、慰めと希望をいただいて歩み続ける私たちでありたいと願います。お祈りしましょう。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。身力をもってイエス・キリストを墓からよみがえらせてくださいました主なる神様、あなたの救いの御業を覚えてあなたをあがめます。主イエスの復活は私たちの地上の命が終わったとしても、天の御国において永遠の命が約束されていることを表すものでした。また同時にどんな悲しみや困難にもあなたが勝利してくださって、私たちに豊かな報いと慰めが備えられていることを示すものでもありました。イエス様の復活の御業のゆえに、私たちはイエス様が持っておられるその復活の命に結ばれ、そしてあなたとの親しい霊的な交わりに生かされていますから感謝いたします。人生においてはさまざまな困難や悩みが多くありますけれども、そのすべての悩みにあなたが勝利してくださったこと、そしてその勝利に私たちが預かっていますことを心深く覚えて、歩み続ける私たちとならせてください。そしてこの復活の希望と慰めを周りの方々に伝えていく私たちともならせてください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
お座りいただいたままで、新聖歌123番、救い主イエスはをもって主を賛美いたしましょう。